上田日銀リアル、大儲けする銀行、貧困地獄に落ちる国民。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
あのね、まあ今日本なかなかしんどいこと多いんですけど、
はい、
日本の経済って、まあ僕らの暮らしにとってめちゃくちゃ大事じゃないですか。
大事、
でその経済にとって一番大事な組織は、まあいわば財務省でね、どれだけの財政政策をやるか、どれだけのお金を政府が日本国民のために使うかっていうのが一番大事なんですけど、まあそれよりは少し重要性落ちるかもしれませんけど、やっぱりめちゃくちゃ大事な存在として日本銀行っていうのが、まああるわけですよ。
はい。
で、なかなか僕ら日常で生活してたら、スーパーに行ってお金払ったり、なんか食堂行ってなんかお金払ったりとかしてる時に、金利ってあんまり借りない、関係ないですけど、まあ、日本の経済にとって金利ってすごい大事なんですよ。
何かね、こう投資したりとかするときとか、家買ったりとか。
そう、家買ったりするとき、ね、銀行からお金借ります。その時何ぼ払うんかと、まあ、金利がかかるわけですよ。
はい、
金利がね、ほぼゼロだったら、まあ、あんま何も金銭とお金借りれますけども、金利が例えばもう 10% とかあったらね、これ10年とか20年借りたら、もう2倍とか3倍になるわけですよ。だから金利が高いってとんでもない問題なんですよね。だから、わずか 1% は変わるだけでも僕たちの投資にめちゃくちゃ影響するわけだし、だから 0.1% でもすごい影響が、まあ、あるんですよ。で、概してね、金利っていうのは高かったら借りる方が損しますよね。
そうですね。
で、安かったら借りる方は、まあ、得するというか、高いのに比べて。
まあ、お金借りやすいですから。
そうやけど、銀行側からしてみたら、安いから金貸しても儲からへんやんけ、とこう、なるんですよ。で、金利高いっていうことは、銀行側に利益があって、国民側に損があると。
今日のタイトルですね。
そう、まさにそうですよね。金利が上がったら、銀行は大儲けするんだけど、国民は貧困地獄に落ちるわけですよ。で、金利が安かったら、国民は、まあ、ちょっと、お金持ちになるわけじゃないけど、まず、楽になるんだけど、まあ、銀行は損していくということになって。で、アベノミクスっていうのはいろんな側面があるんですけど、これ金利を下げるっていうのをすごく大切にした。アベノミクス最大の功績はここだったとも言えるんですよ。財政政策がいまいち十分やってなかったから。っていうのがあったんですけど、これが岸田さん、石破さんになって日本銀行の総裁を変えたわけですよ。
そうでしたね。はい。
上田さんっていうのに変えて。
黒田さんから。
そう、黒田さんから上田さん。で、黒田さんは金利を引き下げようとしてはったんですけど、上田さんは金利を引き上げようとする人なんですよ。で、むしろ金利を引き上げようとするから、
はい。
岸田さん、石破さんのラインは上田さんを選んだんですよ。
なるほど。
だから今上田さんが金利上げていこうとしてるんですけど、これはまあいわば岸田さん石破さんが、まあ、仕組んだ通り、まあ石破さんはもうそのまま乗っかってるだけですけど、要するに今岸田さんが仕組んだ通りに今世の中動いてるということなんですね。
はい。
で、まあそういうことするやろうなと思ったんですけど、あんまりに景気が悪かったら、まあ金利上げへんかなとは思うんですけど。上田さんは金利を上げたんですよ。これ、まあ、0.25% っていう低い金利を2倍の 0.5% っていう水準に上げたんですよ。まあ、わずかな差に見えますけど、はい、これはもう、最近の中でとてつもない利上げにこう、なってるんですね。で、これ上げるときに、日本経済は正常に向かっているからとかつって。正常に。いや、だから、金利を上げたら、健康状態、経済の健康状態に悪影響があるって知ってるってことですよね、この言い方。
はい。
十分健康やから上げても、ちょっと、この不健康ぐらい飲み込めるでしょって言ったわけですよ。だから、不健康にするって言ってるんですよ、上田さんは。
はい。
で、分かって言ってるんですよね。で、実際、まあ、その金利上げてすぐ大手メガバンク3社が普通預金金利を、まあ、0.1% から 0.2% に引き上げる ってことで、あ、僕らの銀行に預けてるところちょっと高くなって嬉しいなみたいな感じはあるんですけど、
うんうん、
実はこの 0.1 から 0.2% に上がるよりももっと高い利上げを僕らが借りるときに、うん、の利上げをしてるわけですよ。
結局出ていくお金が多くなっちゃうってことですよね。うん、
だから結局銀行が儲かって、庶民が地獄に落ちますよと、貧困地獄に落ちますよと、うん、いうことを上田さんしたんです。
この今の状況で、
今の状況で、でこれでさらにもっとひどいことを上田さんしててね。
何ですか。
もう日本の地獄に落としたいねんなこいつっていうのがね、はい、よくわかるのが具体的な数字がありますので、
うん、
じっくり後で解説したいと思います。
何よろしくお願いします。はいはい、聞けば今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中にあふれています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは上田日銀利上げ、大儲けする銀行、貧困地獄に落ちる国民。
うん、まあもうこのタイトルの通り、
嫌 なタイトルですね。
もう一回改めて何するのかちょっとまあ言いますとね、
はい、
まあ、銀行ってお金いっぱいあるじゃないですか、銀行の中にね、
うん、
イメージしてくださいで、そのお金どっから来てるかって言ったら、まあいろいろあるんですけど、まあ日銀という銀行の銀行、バンクオブバンクである銀行の銀行の日銀からお金を借りてるんですよ。
はい。
で、その日銀からお金を借りて、で、日銀もそのお金どっから持ってきてるかって自分で吸ってるだけなんですよね。うん、
自国通貨でね。
うん、だから何もないところが作ってるっていうことなんですけど、はい、その、銀行が日銀からお金を借りるときの金利が上がるんですよね。そしたら銀行が僕らにお金を貸すときの金利も上がっちゃうんですよね。
まあ、そりゃそうですよね。うん、
その、金貸しが、元のやつから借りてくるときに金利上がったら、その、庶民に金貸すときに金利上げへんかったら困るじゃないですか。
うん。
だから、大元の日銀が金利上げたら必ず、僕らがお金借りるときに金利が上がるっていう話なんですね。それで、銀行っていうのは常に、僕らお金預けた時にも金利もらえるけれども、その金利よりも銀行から僕らがお金借りた時に、がっつり金利取り寄るんですよね。
うん。
で、それで、僕らが銀行にお金預けた時の金利も、まあ、ちょろっと上がったんだけど、先ほども言いましたけど、それ以上に僕らが銀行からお金を借りる時の金利が上がって、
うん、
で、その差額が 0.25%、まあ、あるんですね、
はい。
これでもう銀行は確実に儲かるように、なったんですよ、
うん、
もう貸したり借りたりとかしてますけども、貸した時のお金ががっぽり入ってくるから銀行は儲かりますせということなんですけど、そんなことしたらだから住宅ローンとか払ってる人まあしんどいですわ。
今までの支払いが増えね、
そうそうそう、
これでなんとか生きてたものが増えてしまったらね、家計が大変ですよね、うん、
まあ固定金利と変動金利とかありますけど、変動の人の方が多いから、
うん、
結局金利が上がったら、
うんうん
うん、また金払わなあかんのって言って銀行から吸い上げられるお金が増えちゃうわけですよね。これ一般の家庭でもそうだし、いろんな中小企業とかがお金を借りて だから資金繰りはやらなあかんので、ちょっと半年間だけ1000万貸してくれと。この1000万でちょっと社員さんにお金を払って、で、それで、売り飛ばしたものの営業の振り込みが半年後になるからとか、まあ、ちょっと遅れたりするわけですよ。そこをうまくやるのが銀行っていうことなんですけど、だからそこでお金借りなあかんわけで、そのちょろっと借りてるだけでもお金めっちゃ取られるということに、まあ、金利が高いとなっていくんですよね。じゃあこれ誰が望んだかっていうことなんですけど、
はい、
これはもう当たり前ですけど小売り貸しの方ですよね。銀行はそれ嬉しいんですよ、
うん、儲かるから、
儲かるから銀行は、だからずっと銀行上げてくれと政府に言ってたんですよ。それでね、日本銀行は言ってみたら銀行の親分みたいなところがあるから、金利上げてくれって言われたらよしよっしゃってこうなっていくんです。
うん、
まあ、上田さん自身はよしよしゃような顔してないんですけどね。あの人はなんか真面目に、どうとる、こうとるとか言って、もうなんかビクビクビクしながら喋ってるのももろばれるんですけど、もう、日本銀行っていうのはもう利益団体の意向を受けた、
うん、
組織という側面があるんですよ。
うん、
で、その影響もあって、日銀には金利を上げたら勝ち、金利を下げたら負けという文化があるんです。
文化、
うん、で、これは財務省の中に税率を上げれば勝ち、
はい、
税率を下げれば負けっていう文化があるのと一緒です、
うんうんうん、上げたら、
うん、
あれですよね、出世できるけど下げるようなことをすれば左遷される、
そうそうそう、
だからみんな何も言わないっていう、
だから企業 の営業の人が売り上げを上げたら勝ち、はい、売り上げ減らしたら負けっていうのと一緒、
うん、
テレビ局が視聴率上げたら勝ち、視聴率下げたら負けっていうのと一緒で、
うん、
日銀の人は金利を上げたら勝ち、金利を下げたら負けっていう、そういうなんかめちゃくちゃな話があるんですよね、
うん、
でも金利を上げたら今日本人は貧困地獄に落ちると。
給料もね、その一緒のように、まあ、上がってくれてたらまた話は変わってくるけど、
うん、だから給料どんどん上がってたら金利を上げてっていいんですよ、
うん、
だって昔は 4% とか 5% とか普通に金利はありましたからね。だから今ここで上げるのがもうちょっとおかしいんちゃうかと、うん、
国民の首を絞めてますよね、
そういうことになってるんですよね。で、特に今回ひどいのがね、今言ったようにその民間人と銀行との取引において、銀行が得するようになると、
うん、
だから銀行が民間人からお金預かった金利は安いけど、民間人に貸すときは高いってことで得するじゃないですか、
はい、
で実はね、銀行っていうのは民間人とだけ取引してるんじゃなくて日本銀行とも取引してるんですよね、
うんうん、
で日銀から普通の銀行がお金を借りた時の金利が、まあ、今回 0.25% から 0.5% に、まあ、上がったっていうのは、これはまあそれやりよったわけですけど、実は一般の銀行が日本銀行にお金を貸すっていうこともあるんですよ、
はい、あ、そうなんですか、うん、
これね、貸すって言ったら変ですけど、
うん、
要するにお金を預けるっていうイメージですね。
うーん、
これ貸してんのと一緒なんですけど、普通の銀行が日本銀行にお金を預ける、これ日銀当座預金っていうのがあって、そこにお金を預けるときの金利も上がったんですよ。これ別に不運ぐらいに思うかもしれませんけど、
うん、
とんでもない話でね、
はい、
銀行が日銀の当座預金にお金預けてたらそれだけで儲かるってこと。
あ、本当や。
意味不明でしょこれね。専門用語で不利、利益を付与する、つけるっていう意味で不利って言うんですけど、
はい、
これ、ね、ずっとなかったんですよ。普通ないんです、こんなもの、
うん、
当座預金なんて普通 0% なんですよ。だから銀行のとりあえず当座預けてるだけだから、そこで預金してるんじゃないんだから、預金してるっていうか、なんか当座とりあえず預けてるっていうだけやから金利とか発生しない、単にお金預かってるよっていうだけの話なんですけど、そこに 0.25% の不利がついてたんですけど、これなんでそれがついてるかって言ったらね、こういう経緯があるんですよ。その、アベノミクスで金利めっちゃ下げましたよね。
はい。
で、そうなったら銀行、民間からお金が儲からないわけですよ。民間にお金貸したって。
うん。
で、銀行がもう潰れそうになって困るという話があって、これで考え出されたのがこの不利っていうもので。で、いや、ちょっと銀行かわいそうやから銀行に補助金あげようっていう、そういう趣旨で、不利がついてるんです。
はい、
日銀当座預金に預けたら僕らお金あげるからと。このあげんでいいのに、
うん、
あげるっていうことに今なってるんですよね。だからこれは金利が低い、めっちゃ低い時の補助金っていう意味では、
うんうん。
わかるんだけど、
はい。
なんで今あげなあかんねんと。
うんですね。
なんで開けんのこれって話なんです、うん、でしかもですよ、ここから大事です。これ、それだけでもおかしいなっていう話ですけど、まあ、勝手に日本銀行にお金あげてるだけ、日本銀行が一般の銀行にあげるお金増えたんか、ふーんって思うかもしれませんけど、そのお金が増えたら、僕らの税金が増えてしまうんですよ。
うん、
増税されてしまうんです。
え、
なんでかって言ったら、これね、結局ね、だいたい計算したらね、500兆ぐらい東西金に、日銀東西金に預けてるので、0.5% で2兆5000億。2兆5000億、日本銀行から一般の銀行にお金流れてるんですけど、この2兆5000億は僕らのお金なんです。
税金から
税金なんです。
来てるってこと？
事実上僕らの税金払ってるんです。
ええー。
これお金の流れをちょっとさっと言いますよ。結局事実上払ってるということになりますけどね。
はい。
お金の流れで言うと、日本銀行っていろいろと、まあ、営業やってお金儲けたら全部これ国庫納付金って言って政府に入れるんです。
うん。
政府は税金と国庫納付金と、それから国債で運営してるんです。で、これ税外収入って言われるんですけど、で、これが日本銀行の儲けが、こう、政府の予算になってるんですけど、
はい。
で、これ、2兆5000億払ってるでしょ、民間の銀行に。
うん。
そしたら銀行の売上2兆5000億減ってるわけですよ。
うん。あ、ですね。
そしたら、税外収入は、政府の税外収入は2兆5000億減るわけですよ。
うん、うん。
そらそうじゃん。日本銀行儲かれんか。日本銀行から、政府はお金吸い上げてるんですけど、その吸い上げる分が2兆5000億減るわけですよ。
うん。
これ、ね、一方で政府はプライマリーバランス黒字化っつってますよね。
はい。
そしたら、この2兆5000億減った分は、支出削るか、増税するかしかないわけですよ。だから、結局、プライマリーバランス黒字化って言ってる政府のもとでは、2兆5000億の減収は、我々の減収を意味するわけですよ。日本人の。
なんかそれどうなんですか。
まあ別の言い方すると、2兆5千億ね、今銀行にやってますけど、この2兆5千億政府に入ってたらですよ。
はい。
それを使って、それこそいろんなことできるわけですよ。
そうですね。
2兆5千億あったら別に防衛増税だってしなくたって、じゃあ1兆円ぐらいだし。異次元の少子化対策でなんか1兆円かかると、それもやらなくてもいいし。うん、何やったら150万ぐらいに上げることだってすぐできるわけで、2兆5千億あったら。年収の壁をね。だから、たった 0.2% 変えるだけで、消費税 1% 分の金が減るんですよ、我々。
うん、うん。
で、こっちよこしたら消費税 1% 減らすことだってできるわけですよ。だから結局僕らのお金を銀行に配るっていう判断を上田がやったんです。
結局だからそれで銀行が大儲けするシステムになっちゃったっていうこと。
そうそう。もう全く意味がわからない。こんなもん不利なんて、だから特別措置なんか 0% でいいんですよ、こんなもの。
なんでこんなことするんですか？
銀行業界の回しもんだからですよ。もう許せないでしょ？
許せない。
もうこれに鉄拳を下しましょう。こいつに鉄拳を今日は下していただきましょう。もうアイアンフィストをね、鉄の拳を下してもらいましょう。
はい、
モーターヘッドでアイアンフィスト。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
モーターヘッドでアイアンフィストお届けしました。
まあこういうのあんま聞かないですよね、なおちゃんね。
そうでもかっこいいなって思いますよ。
もうね、こいつのアルバムね、ずっとこれですからね。
あ、そうなんですか。
1曲目、2曲目、3曲目、
うんう
んうん、どこ聞いてもあれ、この曲ちゃう曲やったっけ。慣れてへん人はね。
あ、
僕らはわかりますよ。僕らも、僕らアルバム、この僕このアルバム、うん、 13の時買ったんですよね。
中学生？
うん。なんじゃこれと思いましたけどね。
もうどれも最初はね。
まあ、当時いろんなアルバムね、うん、借りたり買ったりとかしてましたから、はい、そのうちにモーターヘッドのアイアンフィストがあって、ほいで、これは聞きにくいわ。聞きにくいわ、思ったけど、もうせっかくこうたから一生懸命聞いてましたけどね。
結構濃い、ね。
そうそう、だからこれね、音楽偏差値高くないと分かんないですよ、これ。で、この曲はね、はい、こう、イギリスのロックバンド、のモーターヘッドっていうやつで、これがね、ボーカル&ベースのこれすごいひげ生やしたね、おっさんのレミーってやつがおって、
はい、
こいつが1975年に作って、2015年まで、まあ、彼が亡くなるまで40年間ずっとこのテイストで、全く第一期も第二期もなく、ずっと第一期だけの、もう、ずっとこのテイストでやっとったバンドなんですね。
こだわりが強いですね。
うん、で、これが82年。で、僕は13歳の時で、僕はこれは出た瞬間に買ったんですけどね、これはね。うん、で、これね、僕は、その、ハードロックとかメタルとかをずっと聞いてたんで、そのうちの一個やと思って、まあ、借りたんですけど、実は、ちょっとね、普通のメタルと違うんですよね。
うん、
なんか、ジャンルとしてはメタルに、当時は入れられてましたけど、今やったら、スラッシュメタルとかスピードメタルって言われるジャンルにカテゴライズされることは、あるんですけど、本人たちは知るかお前、俺らは俺らの音楽やってんだよってことに知らんがなお前、
ジャンルは別にどうでもいいってこと、
とにかく俺たちはロックンロールバンドなんだよ、うん、でまあロックンロールバンドと自認をしてて、
はい、
スピリッツはパンクに近いんですよね。これあのダムドとかラモーンズっていう、まあ、パンクのバンドがまああんま夢じゃないんですけど、普通の人には。まあそういうのバンドがあるんですけど、まあダムドには共通の美意識を感じるけれど、ブラックサーバスとかジューダスプリストとか、あとメタルのやつらとは僕は全然共通性を感じないって、まあ言ってるやつなんですよ。で、とにかくこいつはもう、喧嘩売りまくってるわけですよ、世の中に。
破天荒。
そうそうそう。だからそれでも、アイアンフィストって鉄の拳で、もうアルバムもね、鉄の拳でこれドクロがいっぱい書いてあって、フィストの写真がゴーン乗ってる。拳の写真だけゴーン乗ってて。
パンチありますね。
もうパンチあるやつでパンチガーン行く。ね。もう、とにかくすげえバンドなんですけど。
はい。
なんで僕これ紹介してるかって言ったら、要は、上田とか石破と完全に真逆のバンドなんですよ。
うん、
もう、アイアンフィスト、もうフィストもなければ、アイアンもなければ、もう煙の粉すらないじゃないですか、こいつら。ふわー、ふわーとした空気だけで。
中身がね、ない。
だから結局銀行業界の言いなりになったりとかね。
うん。
うん、で、まあ、キングメーカーの言いなりになったりとか、中国とかアメリカの言いなりになってるわけじゃないですか、この上田とか矢島とか。だからね、やっぱりね、アイアンフィストをね、やっぱりどっか正義の元のね、アイアンフィストをね、やっぱり持たない人間がね、その政府の要職についちゃいかんのですよ。
うん。
にもかかわらずついてるわけでしょ？ってことはもうここはもうレミ兄貴ちょっとアイアンフィストバーンと言ったってくださいもう。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転手を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろお祈りの時間です、
うん、ということでね、この上田の日銀の利上げっていうのがいかにあかんことなのかっていうのは今日よく分かっていただけたんじゃないですかね。
うん、
結局これ金利だけの話じゃなくて我々の税金とか暮らしに直接かかってきてるし、
うん、
金利が上げられることで我々のお金が吸い上げられて、はい、で銀行に行って銀行のやつだけが喜んでるっていうような構造があるわけですからね。まあ銀行は今まで金利が低くてかわいそうだった側面はあるとはいえですよ。 それだからといって我々から金むしり取って銀行のやつなんて助けなあかんねんちゅう。
また話は別ですよね、
うん、我々だってもう真相になっとるわけだから、
はい、
うん、これは全部政府が助けてくれなあかんちゅう話なんですけど、
うん、
まあその政府がね、今、トランプ政権になって、まあ、売国をさらに進めて。だから結局、銀行が我々の金を吸い上げると同時に、アメリカも金吸い上げようとしてるところがあるわけです。
もうありません。
うん、ね、ないでしょ？
ないです、お金。
ああ、もうちょっといい加減してくれよ。っていうことでね、うん、まあ、でも、アメリカとはうまく付き合えばですね、いくらでも、日米が共同で、ウィンウィンになっていくことなんてあるんだけど、一番やったらもう全然あかんぞ、というのをね、今回新しい表現者クライテリオンで特集をしました。
はい。
これは2月16日発売ですけども、1週間後ですよね。うん、16日発売。で、最新号はトランプは危機か好機か。
うん。
最新号を出しました。これぜひね、これ読んでいただきたいなと思います。
はい。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました、はい。
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。